御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。本日の聖書箇所はピリピ人への手紙第4章21節から23節になります。キリストイエスにある聖徒の一人一人によろしく伝えてください。私と一緒にいる兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。すべての聖徒たち、特にカエサルの家に属する人たちがよろしくと言っています。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。説教、私たちの喜び、松永牧師です。
本日は年末感謝礼拝をご一緒にお捧げしています。コロナ禍2年目の2021年という年を振り返ると、年明け早々にこの白井市内の感染者数が増加し、自宅礼拝またオンライン礼拝に切り替えたこともありました。教会総会は通常2月に実施しますけれども、この教会での礼拝を自宅に移行する、オンラインに移行するということを受けて、総会も3月に延期、その後一旦対面での礼拝を再開しましたけれども、8月に入ってまた市内の感染者数が増加して、今度はオンラインと分散礼拝に分けての実施、礼拝をお捧げしてきました。コロナ禍の2年目、感染対策を講じつつも、今できる最善をということを心がけて、教会セミナーをはじめ、教会の諸活動を小さくけれども少しずつ広げて再開してきました。11月には嬉しい転入会式もありました。また先日の J-Kids のクリスマススペシャルも、こう公にチラシ配布をバッとすることはできませんでしたけれども、それでも20名を超える子どもたちが共に集まり、主イエスキリストのお生まれを喜びました。少しずつだったかもしれませんけれども、私たち白い聖書教会は前を向いて歩んだのではないかと思っています。特にこの1年は、私たちは特にこの礼拝を中心に、礼拝に集中してきた、そのことははっきりと言えます。他の何もができなくても、この礼拝には集中しよう、ここを中心としようとしてきました。自宅礼拝、オンライン礼拝、分散礼拝、対面礼拝、さまざまな状況の中でも、その都度今できる最善の礼拝を捧げようと、私たちは礼拝を捧げてきました。羊飼いが中心となってどうするかと検討して、その決定に教会の皆様が本当に心を合わせてくださったことを本当に心から感謝しています。2021年、私たち最善の礼拝を主にお捧げしてきました。私たちの礼拝を本当に導いてくださった主に感謝したいと思います。そしてこの1年最後の礼拝、この礼拝を捧げる皆様お一人お一人の上に、神様の豊かな祝福があるようにと祈ります。この年最後の礼拝に、私たちは使徒パウロの記したピリピ人への手紙の最後の言葉に聞きます。ピリピ人への手紙は喜びの手紙と呼ばれたことについてはすでにお話ししてきました。使徒パウロはこの手紙を記した時、おそらくローマの獄中にいたのではないかと言われます。暗かったでしょうか、冷たかったでしょうか、乏しかったでしょうか。私たちにはよく知り得ない獄中ですけれども、おそらくそれは喜び得ない状況の中で記された手紙です。しかしパウロはそこで喜びの手紙を記すのです。私たちのよく知っている喜びとは少し違うということを、その手紙を読んでいるとわかります。 喜び得ない状況で、私たちは喜べません。しかしパウロはどうやら違う。喜び得ない状況でも喜べる。どうして喜べるんだろうか。そのことをこのピリピ人への手紙は一貫して語ってきた。それは、主イエスにあって私たちは喜べる。主イエスがパウロと共におられる。だからパウロは喜べる。パウロの喜びは、状況による喜びではなくて、イエス様が共におられるから、私たちは喜べるし、私は獄中にあっても喜んでる。どんな境遇にあっても、どんな状況であっても、主が私と共におられる。主の恵みが私にある。パウロの心は、主にあって明るく、主にあって満足し、主にあって喜ぶわけです。獄中の中でパウロは、主にある喜びを持ってこの手紙をピリピの教会に書き送ります。今日そのパウロの言葉に聞く私たち、このパウロの言葉、最後の言葉に聞きながら、このパウロの喜びを私たちの喜びとして、その喜びを受け取ってこの手紙を閉じたいと、そのように願っています。キリストイエスにある聖徒の一人一人によろしく伝えてください。私と一緒にいる兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。すべての聖徒たち、特にカエサルの家に属する人たちがよろしくと言っています。獄中からのパウロの挨拶です。パウロから愛するピリピ教会の一人一人に、そしてこの時パウロと共に獄中にいた同牢者の仲間たちからピリピの教会に、そしておそらく獄中のパウロを支えたであろうローマ教会、そして特にカエサルの家に属する人たちからピリピ教会に、皆があなた方によろしく、よろしくと言っています。そのことを伝えてくださいと挨拶がされています。キリストイエスにある聖徒、この聖徒ということについてはこれまでも繰り返しお話ししてきました。清いとと書いてこう聖徒ですけども、聖徒というのは清廉潔白品行方正の聖人を指す言葉では決してないということを繰り返し話してきました。聖徒とは聖なる神のものとされた人という意味です。聖徒で問われるのは、あなたがどんな人かではなく、あなたは神のものとされているかどうかです。主イエスを信じ、主イエスにあって罪から救われ、聖なる神のものとされた人は、皆聖徒である。これがパウロの眼差しであり、聖書が教えていることです。主イエスにあって私たちは皆神のものとされている。主イエスにあって私たちは皆聖徒とされている。パウロはその挨拶の中で、特にカエサルの家に属する人たちがよろしくと言っていますと、このカエサルの家に属する人たちからの挨拶をこうひときわ大きく伝えています。カエサルというのはローマ皇帝のことです。カエサルの家に属する人たち、皇帝の家に属する人たち、まさか獄中のパウロがローマ皇帝の妻や子供たちに会っていたとは考えられない。この言葉はむしろこう皇帝と何らかの形で関係しているかなり広い関係者全般を指している言葉と言われています。ですから皇帝の家族だけでなく、皇帝に仕える役人、さらにもっと幅広く言えば皇帝に仕えているお抱えの奴隷をも含む言葉と言われています。獄中のパウロと出会っているという接点を考えると、おそらく牢獄の世話人とか 牢獄に出入りするそういう皇帝の奴隷たちのことではないかと思われます。皇帝の奴隷たちの中で主イエスを信じた人がいたんです。そして皇帝の奴隷たちの中でもで、しもべとして働いている彼らも教会に集っていた。パウロはそんな彼らをも主にある兄弟姉妹として、主にある生徒として紹介して、彼らもフィリピの皆さん、あなた方によろしくと言ってます。パウロの目にフィリピ教会の一人一人も、またパウロ自身も、獄中にいる同労者も、またローマの教会も、カエサルの家に属する人も、皆主にあって、皆神のものとされた、皆聖徒である。ここにいるお一人お一人、あなたも聖徒、あなたも聖徒、あなたも聖徒、あなたも聖徒なんだ。そして私たちは皆同じ聖徒とされているということは、私たちは互いに、主にあって結び合わされている聖徒なのだということです。どうかこの聖徒という言葉を孤立させないでください。一人ぼっちの言葉じゃないんです。聖徒という言葉は同じく聖徒とされた仲間たちと私たちを結んでいる言葉です。私たちは一人で信仰生活するんではない。私たちは共に信仰生活をするんだ。共に神を信じて生きるんだ。私はこのパウロの挨拶からパウロの心が透けて見えてくるような気がします。パウロが信じていること、パウロの信仰が見えてくる。イエス様によって私たちは神のものとされ、イエス様によって私たちは互いに固く結び合わされている。ピリピとローマ、かなりの距離があったと言われます。けれども、どんなに距離があっても、どんなにギャップがあっても、主イエスにあって、主イエスの恵みにあって、私たち生徒は皆結び合わされてるんだ。結び合わされてるんだ。パウロは、共に結び合わされているピリピの教会に、祝福の言葉を言い送ります。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊とともにありますように。ある人がここの最後に記された恵みについてこんなことを述べていました。ここに記される最後の恵みは、これまでピリピ人への手紙全体が語ってきた全ての恵みを一つに集約しているようなものなんだ。ここまでピリピ教会、ピリピ書は多くの主イエスの恵みをこの恵み、この恵み、この恵み、この恵みと語ってきた。しかしここの最後の恵みっていうのはそれを集約してる。主の恵みがあなた方の上にあるように、あなた方の霊と共にあるように。主の恵みはこれまで救ってくださる、主の恵みはあなたを担ってくださる、主の恵みはあなたを慰めてくださる、主の恵みは福音を前進させてくださる、主の恵み、主の恵み、この主の恵みがあなた方と共にあるように。そしてこの恵みとはイエス・キリストご自身なのだとも、この一人の人は言っていました。私たちの罪を許し、私たちを神のものとし、私たちを聖徒としてくださるのは主イエスであり、主イエスの恵みです。そして私たちを聖徒の交わり、聖徒同士を結び合わせてくださるのも主イエスの恵みです。その聖徒の交わりを豊かに祝福してくださるのも主イエスの恵みです。そればかりでなく、私たちのあらゆる恵みは主イエスにあり、その恵みとは主イエスご自身なのです。今年度私たちは交わり、生徒の交わりということについて学んできました。皆様覚えてらっしゃるでしょうか。私たちの交わりは御父、そして御子イエスとの交わりから始まるものだ。そして神から与えられた賜物を互いのために、教会のために用いる、 分かち合う、使い合う、共有する、それが生との交わりであると。生との交わりは私たちの親睦を深めるというよりは、共に主を喜び、共に主に仕え、共に互いのために分け合う交わり、これが生との交わりだということを学んできました。もしかすると私たちがこれまで考えてきたお交わりのイメージとは随分異なっていたかもしれません。しかし聖書は、主イエスの恵みによって生ととされ、主イエスの恵みによって生との交わりが与えられ、主イエスの恵みによってその交わりが祝福されるんだ。私たち一人一人が必要とする交わりとは親睦ではなく、私たち一人一人の必要とする交わりとは、共に主を喜び、共に分け合い、そういう生との交わりなのだということを私たちは教えられてきました。どれだけ豪華な楽しいディナーの席をこの教会の中で設けて、そこで何を食べ、何を飲んで、何を語り合ったとして、自分たちの願い通りの何かをしたとして、お腹を満たす交わりがあっても、そこに心を満たす生との交わりはそこにはありません。ただこう言うと、私がですね、交わりを軽んじてると思われてしまうとしたら、それは誤解です。私はとても共に過ごす交わり、共に食する交わり、共に語らう交わりはとても大切なものであると考えてます。けれども、ともするとこの交わりの順序がひっくり返ってしまう。私たちにとって大切なのは、やはり生との交わり、主を喜び、共に仕え合い、分かち合うことがあるからこそ、その交わり、他の交わりが豊かにされていくのです。まず私たちは共に主を喜び、主を礼拝し、賛美し、祈る、主にあることを喜びとしていく。そして主にあって互いに仕え合っていく、分かち合っていく。こういう生との交わりがあるからこそ、共に語り合い、共に食し合い、共に祈り合ったり、私たちの普段の交わりに豊かな恵みがあるわけです。その交わりに、恵みの主イエスがそこに共におられるからです。この一年、私たちは主を礼拝すること、ひたすらに礼拝に集中すること、主を喜ぶことに集中してきました。そして今できる最善を尽くしながら互いに仕え合い、互いに分かち合ってきました。今なお、さまざまな制限はありつつも、交わりの制限はありつつも、実は私たちこの一年、豊かな生との交わりをこのコロナ禍で与えられてきたと私はそう思います。一緒にいる時間は少ないでしょう。けれども、共にこの礼拝に集中する密度はこれまでよりもどれほど豊かで熱いものだったでしょうか。私たちは生との交わりを、その生との交わりの恵みをいただきながらこの一年を歩んできた。恵みである主イエスはこの一年の私たち教会の歩みと本当に共に歩んでくださった。主は私たちと共におられる、主は私たちと共に歩んでくださったことを覚えます。2021年、この生との交わりを私たちは心に刻むように学んできました。忘れない2021年、コロナ禍の2021年、そこで私たちは生との交わりを学んだ。主を喜び、共に分け合う、その交わりを学んだ。その恵みの交わりを2022年もこれから先も教会の大切な宝として私たちは覚えていきたいと思います。パウロの喜び、それは主イエスがいつも共におられ、 主イエスの恵みがいつも共にある。パウロはイエス様がいつも私と共にいる、主の恵みがいつもあるということを喜びとしてきた。これがピリピ教会に告げられた喜びの知らせであり、喜びの手紙。喜びえない状況でも喜びうる、これがキリスト者に与えられている、教会に与えられている、また私たちに与えられている主からの喜びなのです。イエス様は私たちと共におられる、そのことを私たちの喜びとしていきたいと思います。イエス様の恵みがいつも私たちと共にある、そのことを私たちの喜びとしていきたいのです。2021年の6月からこのピリピ書の説教を始めました。約半年、その間ずっと私は何人もの説教者の説教を開きながら、私はここにいるんだけど、実は皆さん私の後ろにトゥルンアイゼンという説教者が私の説教を助けてくれて、竹森という説教者、古い説教者が私たちのこの説教を助けてくれてる。私の後ろに実はそれだけのたくさんの説教者がいて、何よりも主なる神様がその言葉を与えてくださっています。最後にこのピリピ書説教、公開説教の中で、私をいつも恵みに立たせてくれた竹森正一という人の説教の、この人の言葉を引用して終わりたいと思います。私たちの心を吟味させる言葉です。同時に本当の喜びを受け取ろうと呼びかける言葉です。最後になって思うことは、そういうピリピ人への手紙に書いてあるような喜びを聖書から示されて、その喜びさえあればいいと我々は満足したかどうかということです。何かその聖書の語る喜びは私たちに少し軽くて、私たちはもっと違う喜びが欲しいと思っていないかということであります。聖書はこれこそ本当の喜びだと言って我々に告げるのです。それならば我々は感謝を持ってこの喜びを受けたいものであります。主イエスが私と共におられる、それは嬉しいんだけれども、私は他のこういう喜びが欲しいんです。他のこういう喜びが欲しいんです。私たちはそのようになってはいないかと、この一人の牧師は、説教者は、厳しく吟味させます。問いかけます。我々は主イエスが共にあるということに満足しているだろうか。主イエスの恵みが共にあるということを喜んでるだろうか。私たちは違う喜びを求めるかもしれないけれども、聖書はこれこそ本当の喜びだと告げている。神はこれが私たちに与えられている本当の喜びだと告げている。我々は感謝を持って、この主にある、主の恵みある、私たちのこの喜びを受け取っていこうではないか。この一年、恵みの主が私たちと共におられました。この一年、恵みの主が私たちの教会と共におられました。この喜びを私たちの喜びとして、新しい一年も歩み出していきたいと思います。主イエス・キリストの恵みがここに集うお一人お一人皆様の上に豊かにありますように。お祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、2021年最後の礼拝、ここに私たちを集め、ここに御言葉を私たちを一人一人に与えてくださったことをありがとうございます。 私はあなたと共にいる。クリスマスイブ初夏礼拝で語られた神の御言葉がここにも流れています。主イエスキリストが私たちと共にいる。主イエスの恵みが私たちと共にある。どうぞ私たち聖との交わりをあなたが豊かに祝福してくださり、聖との交わりから始まるさまざまな交わりをもどうぞ恵み豊かに、主と共なるその恵みの交わりを祝福してください。それぞれ一人一人の歩みにおいてもこの一年はさまざまであったと思います。しかしその歩みに主が、恵みの主が共におられました。感謝いたします。主が共におられる恵みを喜びとし感謝し、新しい一年も歩み行かせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。